今日恵みをいただく御言葉はガラテヤ人への手紙の5章16節から18節までです。ガラテヤ人への手紙の5章16節から18節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。アーメン。では、お祈りいたします。主よ、あなた御霊によって満たしてください。あなたの十字架、そこから流れ出るその血潮によって我らを清め、我らを贖い出し、我らを清潔にし、聖なるものとして御前に立たせてください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を開いて、またあなたの聖なる御座から流れ出るその命そのものを豊かにいただかせてください。今日も愛と憐れみと許しの霊が、救いの霊が、命の霊が我らを子としてくださり、清めてくださいますように。これからのひとときを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日はですね、悪霊について見てきました。悪霊の、働き、7つの悪霊の働きかけ、それについて見ていきました。邪悪にしたり、また人を不潔にしたり、汚れさせたり、また悪霊にもね、物を見させたり、悪霊由来の、その、なんか占いとか、また口寄せ、そういうものによって人を惑わしたり、そういうことを見ていきましたけれども、今日は、その逆、御霊の働きかけの、御霊のその7つの、その機能的な目について見ていきたいと思います。御霊によって歩みなさい。パウロは言っております。御霊によって歩みなさい。そうするならば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。ですから、悪霊に対して拒否するということ、まあそれは大事ですけども、じゃあ悪霊が出ていったら何によって、私たちという家の中を満たすべきか、私たちという空欄を満たすか、御霊によって満たすべきです。悪霊出ていけ、その祈りは確かに有効ですけれども、でも出ていったその人、御霊によって満たされていないのであるならば、あ、この家は空き家ということで、悪霊はまた、変なものにたくさん連れてきて、まあ、以前よりももっと悪い状態になってしまう。私たちはですから、御霊によって歩むべきです。御霊によって歩むならば、肉の欲望を満足させることはない。以前、お酒とかタバコとか、あるいは汚れた世の享楽とか、そういったものによって満たされて歩んでいた人が、御霊によって満たされるならば、そういった以前の汚れたことを、できなくなるんですね。やりたくなくなるんです。そういうことを、もうこの体、この霊、この魂を、そういう汚すようなことを、汚れた状態が気持ち悪くなっていくんです。ひとたび清潔な生活をした人が、もう毎日服を取り替えて体を毎日洗って、そういう人が、その汚いところに行くと、ちょっと触りたくなくなる、そういうのと同じような感覚ですね。気持ちが悪いんです。御霊によって満たされて歩んでいる人は、どんどんどんどん、もう体質的に、性別されて、清化されて、清められていきます。 だから以前のその古い肉の歩み、それらのものは、取り入れたくなくなります。御霊の願うところと肉の願うところ、それは全く相反するものです。御霊によって歩む人は、そういう悪いことをしないしないって我慢することではなく、むしろそもそも、御霊によって歩む人は悪いことが気持ち悪いからしたくない、もうですからもう泉のようにこんこんと湧き上がるようなそういう清い、行い、清い思い、それによって満たされるんです。御霊によって歩むならば、さて、御霊に、どのような、その霊の現れがあるか、これもまたですね、聖書には、7通りあるんですけども、このまず御霊の現れ、それのうちのまず、第1はですね、恵みの御霊というものがあります。恵みの霊、グレースの霊、主は恵みを与えてくださります。そして、主は、何を恵みか、恵みというものは、そもそも一方的に与えられるものであって、私たちの内から何か、作り出す、頑張って、何か立て上げるようなものではなく、一方的に上から与えられるものが恵みです。じゃあ一体何が現れた、与えられたか。それは救いが与えられました。また永遠の命が与えられました。恵み、それは私たちをに対して、本当に多くの良きものを与えてくださるものです。ヘブル書の10章の29節に、こう書いてあるんですね。ヘブル10章29節。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。ここに恵みの御霊、あります。恵みの霊。神様は一方的に、上から救いを与えさせ、また恵みによって、私たちを以前の、古き行い、古き罪の性質から、贖い出して、買い戻して、聖なるものとしてくださった。これもまさに一方的に恵みです。恵みの霊によって私たちはそれを知り、恵みの霊に導かれ支配されるならば、その命の道を歩んでいくことはできる。けれども、この恵みの御霊をもし、侮って、踏みつけ、以前の、肉の汚れた情欲に、そちらの方をあえて選択するとすれば、どんなに重い刑罰が待っているか、ここに書いてあります。ですから、恵みによって救われた。これは私たちは本当に、主に対して本当に感謝するべきです。しかし、それを、侮るものはどんなに重い処罰に値するか、私たちはよくよく考えるべきです。また、この、第2の現れ、それは、命の霊です。この命の霊によって満たされるとするなら、私たちは溢れるばかりの命を持って、そして他の人々もこの命を流し出していくようになっていきます。私たちは命の御霊の原理によって死から、滅びから解放されました。命の霊の働きによります。ローマ人への手紙の8章の2節、まあ、1節からお読みしますと、ローマ書8章の1節と2節。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン。命の霊の原理、原文では、言います。命の御霊の原理は、罪と死の原理から、罪と死の法則から解放する。ですから、この命の御霊によって満たされるならば、私たちは罪、それから死、そこから解放される。ですから、この働きによって私たちは罪から、死から解放され、命に満たされて、そして、この命の御霊によって歩む人、命の御霊がこんこんと泉のように私たちの力、その性質が溢れていくならば、エゼキエル書の、エゼキエルが見た幻のように、命の水が 川川となって溢れ流れて周りを潤し、そこを、ね、死の水も、ね、命の水で溢れ、魚が溢れ、漁師が溢れるようになっていく。そのことが、ですから命の霊に満たされるならば、命でどんどん溢れていくんですね。そして、3番目のその霊、それは、養子縁組の霊、ね、神の子とする霊です。ローマ人の手紙の、今度は8章の、15節にあります。ローマ書8章15節。14節からお読みします。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。アメン。私たちは以前は神の子供らしくなく歩んでおりました。そして神の、ね、罪がある以上、もう父親から感動されてしまって見放されてしまったように、神から切り離された歩みをしていたんですけども、しかしこの子としてくださる霊、神の御霊によって導かれる人は誰でも神の子供です。14節ありますね。この神の御霊によって導かれる人は、ね、神の子供とされ、養子縁組され、そして神の子供として、私たちは、ね、新しく作り変えられ、立て上げられた。そして私たちは御霊によって、アバ、父、ね、アバ、非常に親しいお父さんの呼び方、ね、お父ちゃんという、そういう親しい子供が、本当に何の隔てもなく、何のわだかまりもなく、お父親と、交われる、その、ね、関係ですね。アバ、父と呼ぶことができる、ことする霊、そして、神の子供であることは、御霊ご自身が、私たちの霊と共に証ししてくださる、ね、霊が証しするんですね。ですから私たちは何かね、肉体鍛錬したり、頭脳をね、鍛えたり、そういうことによって神の子のに成り上がるではないんです。されるんです。神の霊によって。神の子供であるなら、17節見ますと、子供であるなら、相続人でもあります。ね、キリストとの共同相続人に、ね、なるんです。神様のあらゆる財産、資産、富、もう何円とかそういうこと、はてかり知れないような栄光の富、神のことするされていることの特権、共同相続人としてのこの特権、もう本当に神のことされることはどんなに素晴らしいことが、これが本当にこの神の養子縁組の霊、神のことする霊、これの働きによって私たちはその豊かな恩恵に預かることができるんです。4番目の、その霊の現れ、それは、清潔の霊、ね、清い霊、まあ、その反対に位置するのがあのね、汚れの霊ですね。人を汚れさせる霊ですから、その対極に位置するのが、ね、清潔の霊、聖としてくださる霊、聖化させてくださる霊です。これ私たちのその習慣的な罪、汚れから解放してくださいます。ね、お酒に、お酒とか会員とか、悪い習慣、ね、そうしたものに支配されて、ね、汚れの霊に支配されている人は、この、まずこの汚れの霊を追い出していただき、そしてこの清潔の霊が私を支配してくださいますように、ね、清らかな霊を満たしてください。そういうふうに、祈るべきです。この、清潔の霊、それらの霊に満たされますように、この御霊によって私たちの中のこの嘘つくこととか悪い習慣、不潔な行い、姦淫とか、そうしたものを主イエス様の御名によって、イエスの力によって、この習慣的な何々の霊を出ていけ、イエスの御名によって出ていっていただき、イエス様に 出て、イエス様に出て行かせていただいて、そしてこの清潔の霊が入れ、清い御霊よ、私の中に入ってください、そのように祈る。ですから私たちはこの家、私たちというこの器、これ心の中から、ね、汚れた霊が出ていったならば、ね、本当にこの肉体は霊を、入れる器のようなものですね。この肉体という器の中から汚れた霊が出ていったならば、この清い御霊によって満たしていただく必要があるんです。それしてないとまた、ね、汚れたものが入ってきてしまって、ね、もっと悪くなってしまう。この清い御霊、清潔の霊が、ね、清い心が私を支配するように、ダビデは祈りました。詩篇51編、多分あそこの箇所、ね、清い、主に仕える清い霊を、私のうちに与えてください、そういうふうに記されていたと思うんですけども、私たちの内側が本当にこの神様に従順服従する霊、清い霊によって満たしてください。本当にそれを祈るべきです。5番目のその霊、それは鳥なしの霊です。この鳥なしの霊、これですね、ゼカリヤ書の12章にあります。鳥なす霊、ゼカリヤ12章の10節に記されています。ゼカリヤ書12章10節、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにそのもののために嘆き、遺子を失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣く。アメン。激しく泣く、もう独り子を失ったもののように激しく泣く、これ、恵みと哀願の霊を注ぐ、ダビデの家とエルサレムの住民の上に記されております。恵みと哀願の霊、鳥なしの霊です。で、このこれに満たされるならば、本当に私たちのうちにもあの人をどうにかしてください、あの人を本当に憐れんでください、この恵みと哀願の霊に満たされた人は鳥なし祈りを10時間でも20時間でも、ね、しちゃうんですね。どうかあの人を助けてください、憐れんでください、もう本当に切羽詰まった、ね、子供を失って嘆く人のように、なんかそういう、ね、別に誰も失ってはいなくても、でもあの人を助けてくださいというその恵み、哀願、憐れみ、それによって満たされて何十時間でも祈ることができる。鳥なし祈りがなかなかできない人、あるいは祈り会とかで、ね、1時間2時間祈るがちょっと辛いな、なんでこんな、長く祈んなきゃいけないのかな、そういう人はこの恵みと哀願の霊が、鳥なし祈りの霊が、与えられますように、そういうふうに祈るべきです。鳥なし祈ることが本当に趣味になりますように、もう 何時間でも、祈る、その鳥なし心を与えてください。本当にこれ祭司たる人、これは必要な祈りであります。この鳥なしの霊を与えてください。その恵み、愛、憐れみ、許しある人のために、親のために、あの人のために祈る心を与えてください。ちょっとあの人を思い出すと祈りづらいな、そういうふうに思う人も、どうかあの人を鳥なす心を、その霊を、恵み、愛、憐れみ、許し、その霊を与えてください。そういうふうに祈るべきです。6番目の霊、それは真理の御霊、真理の霊です。この、ね、真理の霊、これは真理を悟る、ことのできる力ですね。この間のイザヤ書の学びの時に、誰が、その私の、イザヤ書の53章でしたね、確か。イザヤ書の53章を学んだんですけども、 51章1節、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。このイエス様の予言は、この書で、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。この預言者が言うことを一体誰が信じることができたか、誰が聞いたのか。福音はですね、聞く人は多いです。イエス様を聞く人は多いんですけど、でも誰が信じるか。この真理の霊に満たされた人こそが、それを信じ、それを理解し、その霊の奥義の素晴らしさをどんどん知ることができます。すごいことを聞いて、聞く人はおおって、感動しますね。それ理解するからです。理解しない人はおおとは言えないんです。人の会話の中で、会話聞いてる人は、笑ったり感動したりするんですけども、でも理解したり感動しない人がおおって言ったり笑ったりする、これ非常にわざとらしい、そらざらしいんですけども、でも真理を、聞くところにおいても本当にそうです。宗教ごっこしている人は、真理を悟らない人は、ちょっと白々しい、感動の仕方とか祈りの仕方とかするんですけども、この真理の御霊、これに満たされる人は本当にもう心底感動して真理を分かって理解して、もっともっとこの素晴らしい奥義を知りたいと思うようになります。ヨハネの福音書の14章17節にその真理の御霊、という言葉が出てくるんですけども、ヨハネの14章の16節からお読みしていきます。ヨハネ14章16節と17節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。アメン。真理の御霊、世はその方を受け入れることもできない、知りもしない、見もしないで知りもしない、世は知らないんです。真理の御霊を知らないから、真理を知らない。しかしイエス・キリストを信じた人、これ真理の御霊を持っています。そしてこの真理を求めれば求めるほどに、この真理の御霊に、my son、 イエス様をもっと知りたい、イエス様をもっともっと好きになる、イエス様の魅力をもっと知りたいという人には、どんどんどんどんこの真理の御霊が、どんどん深く深く入っていく、もう悪霊にはちょっと入っていただきたくないですね。悪霊に my son呼ばわりされたくないんですけども、本当に私たちはこの真理を追求する心をもっともっと持っていって行くならば、この真理の御霊に満たされ、真理をどんどんもっとその奥義的なところも、本当に、分かっていくんです。御言葉のある章のある一節、そこを世の人はなんか白黒の文字列のように全くもっと理解できない、分からない、なんですけど、でも真理の御霊に満たされた人はそこがちょっと開けて、こんなことが書いてあるんだ。もっと開けてる人は、その同じ一章一節に、痛く感動して、なんか世の深い奥義が記されてるかのように、本当にすごい感動する。で、もっと真理の、御霊に満たされた人は、もうその一章一節からも、もうなんか宇宙の丸々入ってるんじゃないかぐらいの、そのぐらいの、凄さを、発見するような、でも他の人に言ってもわからないですね。本人にはわかるんです。真の御霊が開けてる本人には。でも、この真理の御霊、ですから本当に私たちはどんどんどんどん求めて御言葉を、追求していくべきです。真理の御霊、それがまあ6番目の御霊ですね。で、7番目の、その霊、 それは栄光の霊です。栄光化する霊。誰でもですね、この栄光の霊に満たされていないければ殉教はできません。殉教は誰にでもできるものではありません、ね、栄光の御霊、あのステファノが殉教する直前、栄光の御座に座しておられるイエス様を見ました。それで、ね、彼は本当に御霊に満たされて、聖霊に満たされて、その顔が御使いのように輝きながら殉教していきました、ね、彼のその、思いも心もすべてこの栄光化された霊によって満たされたゆえに、ね、彼の表情は心底輝いて、でそしてもう罵詈雑言を受けながら、石を、ね、殺意に燃えた群衆たちにもみくちゃにされて石投げられな流れでも問いなし祈って、もう本当にその心底清い趣、それに引き換えその彼を迫害して石を投げつけている人のその邪悪な成り立ち、邪悪な表情、非常にコントラスト、もう第三者が見るに、ある人が突然その場に連れて行かれたならば、ね、もう明らかにステファノの側が良い、周りの群衆たちの方が悪い、ね、そういうふうに見るものですけども、でもあいにく、人というものは周りの空気に支配され大多数の意見に従ってしまいやすいものですけれども、でも本当に天から上から見ますにステファノの方がまさしく、ね、圧倒的な善、圧倒的な清さ、圧倒的に良いけれども、でもそれに対する周りの大勢の人たちの方が悪い、圧倒的に。ですから多数決ではないんですね。霊的な事柄、永遠の事柄、多数決ではありません。人間が決めるものではありません。人が多ければそれが、ね、声が大きければ それが真理になるというものではなく、真理は常に普遍です。御言葉は真理です、ね、上からの真理は、これは決して変わることがありません。この、栄光の霊、第一ペテロの4章13節にあります。第1ペテロ4章12節からお読みしていきます。第1ペテロの4章12節から。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。アメン。キリストの栄光が現れる時に喜び踊るものとなるために、ね、私たちはむしろ、ね、この試みるために与えられる試練、これを何か思いがけないことが起こったかのように思うことなく、むしろキリストの栄光に預かれるのだ。ですからこの霊に満たされるならば、何かキリストのゆえの苦しみ、迫害、あのステファノのようなそういう状況にあってもキリストの栄光に預かれるものとされる、この栄光化する霊、栄光の霊、これに預かる。ですから特に牧会者、特に人を指導する人、そういう人はこの栄光の霊に満たされる必要があります。栄光化されること、これが本当に私たちの最終的な望みです。あの神学においては、人が救われたら義とされ、そして聖化され、栄光化されていく、まあ、そういう、ステップがあるんだ、よく言われるんですけども、私たちはですからこの栄光の御霊、ね、キリストのその栄光、それと同じ思い、それと同じ、ね、感覚に浸されるならば、もう殉教さえも、ね、怖くない。ですから本当に私たちはこの御霊によって満たされる、いろいろなその現れ、いろいろな働きがありました、ね、まずは恵みの霊、恵みが与えられる、2番目は命の霊、ね、この命の霊に満たされるならば、私たちも命を流し出すことができる。3番目が養子縁組の霊、これによって本当に私たちは神の子供とされる、特権が、本当に私たちのうちに、 組み込まれ体得されていく。4番目が清潔の霊、清い霊、これによって汚れた状態から清くされる。5番目が取りなしの霊、愛と愛願の霊、憐れみの霊、これに満たされならば取りなし祈りが本当にできるようになる。6番目が真理の霊、これがあるならば真理を聞いたならば一発で理解する、奥義が体得できる。でそして7番目が栄光の霊、栄光化される霊、本当にこれの霊に満たされていなければ、どんな苦難、苦悩でも働けるようなその衝動、あるいは殉教のような、そういう場面においても喜んで殉教できるような、そういう状況に満たされるのが、この栄光の霊です。どうか皆さんは、この悪霊によるもの、それを卒業して、それらから、立ち返って、この清い御霊、これによって満たされて、そしてどんどん清くされ、命に溢れて、聖なる働きがどんどんなされて、さらに多くの命を周りに流し出して、主を栄光化していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレレア、愛する様、あなたが十字架につけられ、そしてこの聖霊を、助け主を私たちに与えてくださる、その道をあなたが開いてくださったことを感謝します。
アメン。
世のものはこれを知りません。しかし私たちはキリストにあって知っております。私たちの内から悪しきもの、汚れたものがどんどん出て行き、その汚れた分ところにが居ついていた分、そのスペースをあなたの清い御霊によってどんどんどんどん満たしていき、悪しきもの、以前のものは一切死を触れることなく、戻ることなく、どんどん性別されていき、聖化されていき、あなたの栄光化されていきますように、どうか私たち一同を助けてください。聖霊によって支配してください。聖霊によって満たしてください。それによって命あふれ、喜びと祝福を主を周りにどんどん流し出していく我ら働き人たち一同であり、そしてあなたの栄光と同じ姿形にしてくださいますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。物事にはすべてが順序があり法則があることをあなたが教えてくださっていることを感謝いたします。闇には光が有効です。主よ、死には命が有効です。主よ、偽りには主よ、まだ真理が有効です。私たちを今またまで様々に惑わし、そして偽ってきたこのすべての悪しき霊に対して、主よ、私たちが対抗できますようにと、あなたが七つのあなたの清い霊を今日明かししてくださり、この七つの霊によって満たされて、この世を勝ち得て余りあるものとしてくださっていることを感謝いたします。なんでイエス様が、私が父に願い、あなた方に助け主、聖霊を送ると言ったのか、それが今日はっきりと分かりました。この偽りに満ちている、この悪霊に満ちているこの世界において、イエス様が父にお願いして私たちを助けてくれる、この聖霊様の七つの働きがなければ、私たちは私たちを惑わして罪へと仕向けている、この悪霊の働きに私たちは勝てないからです。主よ、あなたは私たちにこの偽りに満ちた罪へと私たちを追い込むこの世界において、イエス様がこの父なる神様にお願いして、父なる神様が私たちに使わされたこの聖霊の七つの働きによって、私たちが勝ち得て余りあるもの、御心にかなったもの、そして神の子として歩むことができますようにと、この確かな言葉を与えてくださったことを感謝いたします。恵みによって救ってくださって、永遠の命を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたがまだ 命の霊を私たちに与えてくださって、主よ、そしてこの命の霊によって命の聖霊の法則が働き、エズゲールの見たその散らばった骨々が主にあってよみがえり、そして神の働き人となる、主のソルダとなる、その働きをこの命の聖霊の法則によって私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、ローマ書に記されている通り、私たちにキリストと共に共同相続者としてくださるために、あなたは養子の霊を私たちに与えてくださり、その印として私たちがアバ父よと祈ることができますようにと、主をあなたが祝福してくださったことを感謝いたします。そして聖なる霊を私たちに使わして、そして私たち一人一人の言葉を聖化させてくださり、行いを聖化させてくださり、そして私たちの中に本当に居ついていたその良くない罪の習慣のなどなどを、主よ、私たちに使わせてくださった聖なる聖霊によって私たちを解放してくださって聖化してくださっていることを感謝いたします。旅手がその会員の霊、そしてまた殺人を犯してしまったその悪霊に使わされた時、呪われた時、旅で自身がこの聖なる霊を私に与えてくださいと祈ったことによって、彼は罪許されて、そしてまだ再び油注がれた者としてその身分を回復したことを私たちは知っています。主よ、私たちにもこの霊を与えてくださるために、今日のこの御言葉を与えてくださったことを感謝します。取りなしの霊をあなたが与えてくださって、そして恵みと愛願の祈りができますように、主よ、あなたは私たちを祝福してくださったことを感謝します。取りなしの霊をいただいて、私たちは様々な人物ことのために子を失ったその母親のように、主の前に取りなし祈ることができるということを、これは取りなしの霊が私たちにおられる時にできることであることを感謝いたします。ハレルヤ、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。真理の聖霊を私たちに与えてくださって、真理なる御言葉を聞いた時に悟る力をあなたが与えてくださることを感謝いたします。御言葉が伝えようとしているそのすべてのことを、御言葉を聞いて信じるようにしてくださる真理の霊です。この真理の霊、この真理の霊によって、主よ、私たちは世は見ることもできないこと、受け入れることもできないことを見たり受け入れたりして、主の皆を褒めたたえることを感謝いたします。そして私たちにまだ栄光の霊を与えてくださって、イエス様が見た栄光の霊、そしてステパノが見た栄光の霊、イエス様が受けた栄光の霊、ステパノが受けた栄光の霊、この霊を私たちにも与えてくださって、私たちの霊魂魂が関節の一つ一つがイエス・キリストが受けた栄光の霊を受けて、イエス・キリストのようにステパのように自分を迫害するものを通りなし祈ることができるということを感謝いたします。この七つの聖霊を、主よ、私たち天聖一同、そしてこの御言葉に預かったすべての兄弟姉妹に、あなたが余すとこなく豊かに与えてください。そしてこの聖霊を私たち自身がよく知り、そしてよく私たちが悟されたものであって、そしてこの聖霊によって満たされたものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが主日、あなたが私たちにこの世にはこのように邪悪な霊が働いているよと、七つの霊を 悪霊の働きをあなたは教えてくださいました。それに対して七つの働きを持っておられるこの聖霊の働きを今日教えてくださり、そして私たちがこの悪霊の働きにこの聖霊の力によって立ち向かい勝ち得てあまりあるものでありますように、今日の御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの主父にお願いしてこの聖霊を送ってくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。